皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、爽やかな朝に聞いている方はおはようございます。イカイチカは第249回目の放送が始まりました。私はですね、このイカイチカの DJ のうちの一人であるノスタルジー鈴木です。いつも一緒にお送りしている、もう一名のですねパーソナリティである、稲村ジェーンさんはですね、実はですね昨日ですね、ある場所、ちょっと名前をあえて言いますと、シーガルというですね、これミュージックバーと言っていいんですかね。シーガルというミュージックバーに昨日どうやら、昨日の夜に行かれたということでですね。で、この収録がその、稲村ジェーンさんがシーガルというミュージックバーに行って、大いに楽しんだその夜の、からですね、一晩明けた朝に収録しているんですけれども、なのでその余韻にまだ浸っている、あるいは、もしかしたらまだ夢の中でですね、お酒と音楽と戯れているかもしれませんけれども、シーガルの続きの夢を見ているかもしれませんが、というわけで今日は私がですね、ノスタルジーが一人でお届けしております。本日は西暦で言いますと2025年、令和で言うと7年8月の7日でございます。はい。で、ですね、このイカイチカというこのポッドキャストはですね、この千葉県の市川市にまつわるいろんなことについてこう取り上げてお話をしているんですが、市川市の南大野のですね、2丁目にですね、まあ、ちょっとした公園がありまして、場所で言うと、小里公園というものが南大野にあるんですけど、まあ、人工の池なんですけども、貯水池。2つあるんですね。小里北公園と小里南公園があって、そのちょうど間にですね、1本道路が通ってまして、その道路をちょっと越えたところにある公園でですね、マンション、グリーンハイツとかパークハイツというのがこの辺りに、立っているんですけども、まあ、その麓にあたると、あるいはセブンイレブンがあるんですが、そのセブンイレブンのまあ向かいにあると言ってもいいかなと思います。ちなみにこのセブンイレブン、かつてはですね、ツタヤというものがございまして、レンタル CD ビデオなどのツタヤですね、書店もやってましたね。そのまあ、ちょっとこれについて話すと長くなってしまいます。で、かつてはここにまた別の名前のシーバンクスという名前の書店が1階に入っていて、2階がツタヤだった。その後にですね、1階も2階もツタヤになったんですが、でその最初はそのシーバンクスが1階で、2階がツタヤのレンタルお店だったのが、その前がですね、実は銀行がありまして、なんていう銀行かという名前だけ申し上げておくと、宅銀ですね。宅銀、まあ、この名前聞いてピンとくる人と来ない人がいると思いますが、はい。まあ、そこの近くにあります、現在もあります公園にですね、ある塔が建っています。塔といっても、人が登れるようなタイプの塔ではなく、建物の塔じゃなくてですね、なんていうか、その、まあ、碑ですね、碑。碑っていうのは、石碑とかいろいろあると思いますが、これは、私が今言っているこの塔というのは、多分金属などでできているんだと思うんですが、水色の色をしていまして、まあ、細長い直方体というんですかね、直方体に近い形をしていまして、ここに、文字が書いてます。なんて書いてあるかっていうと、核兵器廃絶平和都市市川と書いてます。もう一つがですね、クリーングリーン都市市川と書いてますね。はい。で、このですね、まあ、二つの都市宣言が書かれている、まあ、ものでですね、まあ、特に、この塔自体には、ドーンと大きな字でこう書いてあるんですけれども、これをですね、一つ先に申し上げた、核兵器廃絶平和都市市川というものなんですけれども、これはですね、このこう書かれている、理由が何かというと、今から41年前、今年が2025年なんで、41年前の1984年ですね。1984年、昭和59年に、市川市はですね、核兵器廃絶平和都市宣言というものをこうしていまして、で、この内容がどんなものかというと、この市川市のウェブサイトなんかにも載ってるんですけども、簡単に言うとですね、世界の恒久平和確立のためっていうのが目的の一つです。もう一つが、まあ、それとも関連してるんですが、いかなる国の核兵器に対してもその廃絶と軍縮を訴えるためということですね。なので世界からですね、核兵器をなくそうと、廃絶しよう、そしてまあ もう一つの目的としては、世界の恒久平和確立ですね。このためにこういう宣言をしたということです。核兵器廃絶平和都市宣言というのをしたというわけなんですね。で、その宣言をしたということで、その証にですね、建てた塔がここの、南大野に立っているというわけです。ぜひですね、行っていただきたいなと。 ぜひ見に行っていただきたいなと思います。で、実はですね、かつてはですね、他の場所にも立っていたことがありました。というのは何かというと、市川市役所ですね、本庁舎、市川市の、市役所本庁舎の敷地のところにも同じようなものが立っていたらしいんですけれども、実はですね、今立っている本庁舎、今2024年現在立っている本庁舎は建て直されたものですよね。で、建て直しの前にあった、まあ、一世代古い、本庁舎の敷地には、この核兵器廃絶平和都市宣言を歌うですね、塔が立っていたんですけれども、今実はですね、それがまあ、多分この工事に伴ってということだと思うんですが、撤去されています。で、撤去されて、その、撤去された後ですね、処分されちゃったということが明らかになっています。まあ、なので一部のですね、市川市議会議員なんかは、この塔のまあ、撤去はまだしも、その処分しちゃったというのをけしからんということで、またこの、何らかの方法でこういう塔を、できれば市役所の敷地のあたりに建て直してほしいみたいなことなんかを訴えたりしているようですね。している、またはしていたようなんですけども。はい。で、なんでこの話を私が今しているかというとですね、まあ、別にいつしようが構わないぐらい重要な話かとは思いつつもですね、今日が8月の7日なんですね。2025年の8月の7日なんですが、昨日が8月の6日で、広島に原子爆弾、原爆が投下された日、8月の6日。で、投下されたのが、太平洋戦争が、終わった年、1945年なので、そこからですね、ちょうど80年、昨日が、広島に原爆が落とされまして、80年目の日だったということでございます。まあ、今日は1日そこから経っているわけですけれども。で、まあ、フリースタイル市川が活動しているこの千葉県の市川市っていうのはですね、広島市から、直線距離でですね、ほぼ200キロなんですね。直線距離でほぼ200キロというわけで、だいぶ、距離としては離れていますけど、距離としては離れてます。それに、広島にですね、原爆が落とされたのは80年前の、昨日なわけで、時間もかなり経ってはいます。これをかなりというのか、地球規模の歴史で言えばですね、あるいは人類史で言えば80年なんて短いものだというふうに見ることもできますけれども、世界で初めてですね、原爆が、核兵器が、人間に対して使われたと、実際に兵器として使われた、実験じゃなくて兵器として使われたのが、初めて使われたのが1945年の8月の6日。で、2回目に使われた。そして、これが現在のところは最後、人類に対して攻撃として使われた最後なのが、8月の9日の長崎市に落とされたその原爆だというわけなんですけど、はい。さっき言った、市川市が言っているですね、核兵器廃絶平和都市宣言は非常に重要な宣言だと思います。で、別にこれはこういったことをですね、宣言している都市は市川市のみならずいろいろとありまして。で、これ私最近知ったんですけども、この市川市がですね、最近、今年の6月だったと思うんですけど、確か6月かな。今年の6月の17日に、日本非核宣言自治体協議会というものに市川市が加入したようなんですね。というふうに市川市のホームページに、ウェブサイトに書いてました。でそこにはですね、終戦80年の節目を契機としてと書いてます。なので今年が、終戦、敗戦から80年目だということを契機、つまりきっかけとして、80年目なんでということを理由に加入したということなんですけれども、なんで80年目に入ったのかなというふうに思います。もっと早く入っていればいいのになとも思ったんですね。この日本非核宣言自治体協議会っていうところにですね、市川市を含めて367の自治体が入っているんですけども、この中で、現時点では市川市が最も新しい、最も、最新の加入自治体であるということなんです。この協議会自体は、実は市川市がこの宣言をしたですね、1984年ですね。41年前の。この年に、同じ年ですね、市川市がこの宣言をした年にこの協議会もできているので、もうできた年に入ることも可能だったと思うんですね。あるいは、1985年、この入った年、すいません、この協議会ができた、あるいは市川市がですね、この宣言をした、核兵器廃絶平和都市宣言をした、翌年が1985年なので、戦後40年ですね。で、この40年目にですね、入ってもよかった、それを契機に入ったってよかったわけですが、そこから40年、41年経って初めて市川市は、入ったということなんですね。この理由については定かじゃない、80年目だったんで入りましたと書いてあるんですが、私のですね、かなりうがった見方をしますと、実はこういう仮説があります。 まあ、ちょっとこれ必ずしもポジティブな意見じゃないんでですね、かなりうがった見方をあえてしているということなんで、それを前提に聞いていただきたいんですけども、何かというと、これまあ、ちょっと少し話が、あっちこっち行っちゃうんですが、今年の1月に、被団協ことですね、日本原水爆被害者団体協議会ですね、このですね、まあ、この、協議会は昨年、2024年の、10月だったかな、ノーベル平和賞を受賞しているんですが、この被団協さんのですね、代表委員、田中代表委員が市川市で講演してくださったということです。で、市川市で講演されて、その後に市川市長の田中さん、まあ、こちらも田中さんなんですが、田中孝さんなんですが、田中市長とですね、まあ、対談をしたと。で、その中でもこう語られていたんです。田中市長の方が語ってたんですけど、まあ、各会で宣言しているこの市川市が、他にも各会で宣言している関東の自治体に呼びかけて、11月に話し合いの場を持つ意向というものを、表明してしたということなんですね。で、もう少し具体的に言うと、まあ、この核兵器廃絶平和都市宣言を行っている関東の34の自治体の市長に声をかけて、市川市からですね、市川市長から声をかけして、意見交換の場を設けて、で、まあ、その、市川市とかそういう市とかの、まあ、地方自治体が率先して、まあ、国の動きを待ってるだけじゃなくて、地方自治体、地方からですね、率先して核兵器の禁止条約の早期批准とかですね、まあ、核兵器の廃絶、それからまあ、恒久平和の実現に向けた訴えっていうのを発信していきたいっていうふうに、田中市長が、語ってます。これは、さっきの田中さんとの対談、1月の対談の後の2月のですね、2月13日、今年の2月13日の、市川市の市議会の中で行われた今年度、令和7年度の施政方針の中でもですね、田中市長が語った施政方針の中でも、今言ったようなことが語られているというわけなんで、で、これが1月の対談、それから2月の、お話、方針のお話、市長の話、その後の6月ですね、に、全国のそういう協議会に市川市が加入したということなんで、市川市から呼びかけて、関東のですね、自治体35ぐらいでしたっけ、の人たちと話し合いの場を持つのに、市川市がこの協議会に入ってないのはちょっと変だよねっていうことを多分誰かが指摘したんじゃないかと私はちょっと見ておりまして、だから入ったんじゃないかなと思ってます。で、入りたいと言ってすぐに入れるものじゃないんでですね、時間がかかって6月に入れたということなんじゃないかなというふうに勝手に思ってます。これは私の完全な想像でございますけれども。はい。というわけなんですけども、はい。で、まあ、昨日ですね、8月の6日、8月の6日に、広島市でですね、平和記念式典というのが、まあ、行われていまして、ここでですね、まあ、広島市長、それから広島県知事、石破首相とかが、まあ、挨拶をしたり、いろいろと、しているんですね。他にも、一般の方の、言葉とかも、聞かれたわけですけれども、かなり印象的だった言葉がいくつかありましてですね、特にここでちょっと紹介したいなと思うのが、広島県の、まあ、県知事さんですね、湯崎秀彦知事です。まあ、この方のその言葉というのはかなり毎回こう注目されているんですが、昨日8月6日のですね、被爆80年目のですね、平和記念式典での挨拶の中で、強く彼が、知事がですね、湯崎知事が言っていたことがありますね。言葉としても非常に強い言葉があります。何かというと、今、まあ、この広島県知事曰くですね、まあ、こうい、いろんな、まあ、世界中でこう、いさかいが起きていると、戦いが起きている、つまり殺戮、人が人を殺すってことが起きているという現実があって、あと、まあ、そういうことをこう恐れているというようなこと、他国の脅威を、言葉にしていて、で、そのために核抑止、核兵器を持つことによって、相手からの攻撃を抑止できるんだという核抑止論というのがありますけど、核抑止が重要だというふうに、声高に叫ぶ人たちがいますというふうに言って、しかし本当にそうなのでしょうかというふうに、知事は言っているんですね、湯崎知事は。はい。で、彼が言ってるのが、知事が言ってるのが、歴史が証明するようにって言って、古代ギリシャの昔からですね、力の均衡による抑止っていうのは繰り返し破られてきました。なぜなら抑止とは、あくまで頭の中で構成された概念、または心理ですね。心理、心の方ですね、心理というのは。つまりフィクションであり、万有引力の法則のような普遍の物理的心理ではないと。こっちの心理は、トゥルースの方の心理ですけども。はい。 さっきの心理はサイコロジーというかですね、概念、コンセプト、または心理、サイコロジーでは、であってフィクションであると。だから抑止っていうのはあくまでもそういうふうに頭で考えているだけであって、そんなものは簡単に破られてしまうと。バイオ引力の法則みたいなものっていうのは破ることはできないとされる物理的な真理ですけれども、まあそれに逆らうことはできないわけですよね。空中でリンゴを手放せば下に落ちるわけですけど、その核による抑止っていうのは言葉では言ってるけども、そんなものはすぐに破れてしまうし、核ではないその力による力の均衡で抑止しようっていう考え方っていうのはこれまでも主張されたけども毎回破られてきてるんだということを言っています。他にも、まあ、知事はですね、こんな言葉を言ってます。自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力、あるいは誤解や錯誤により、抑止は破られてきました。というふうに言ってるんですね。あと、こう言ってますね。我が国も力の均衡では圧倒的に不利と知りながらも、自ら太平洋戦争の、端緒を切ったように、人間は必ずしも抑止論、特に核抑止論が前提とする、合理的判断が常に働くとは限らないことを身をもって示していますというふうに言っているということなんですね。はい。で、まあ、今言った言葉は非常に重要です。実はこの前の参議院議員選挙でですね、東京都の選挙区だったと思いますけど、ここで、選挙、比例じゃなくて東京都の選挙区の方から出ていた、ある党のですね、立候補者がですね、この方実は2番目で当選してるんですけども、なのでかなり多くの票を得て、得票でですね、得票数で当選している人なんですが、核による、ちょっと正確な言葉忘れちゃいましたけど、核兵器をこう所有することで、この安全を保障するっていうことが安上がりなんだみたいなことを、核軍備っていうのが安上がりなんだみたいな、とんでもないことをこう言った人がいて、その選挙期間中に。そんなこと言っても、東京都選挙区っていうところで2番目のですね、得票を得て当選してるんで、ちょっとかなり、リスキーな状況かなと思うんですが、そういう人が参議院に行きましたんで、6年間、何事もなければ6年間、国会議員を務めるわけですからね。なので、そういう発言や、そういう風潮みたいなものに、強く牽制する意味でも、広島県知事は言葉を発したんじゃないかな、というふうに思ってます。すいません。ちょっとコーヒーを飲みながら、今語ってます。私が今コーヒーを飲むのに使っているマグカップはですね、鬼の絵が描いてまして、コーヒーを飲んでる鬼の絵が描いてますね。ラブ鬼越えって描いてます。これは三日月デザインさん、現三日月さんがですね、デザインされた、コーヒーカップ、マグカップですね。鬼よくんっていう確か名前がついていたと思います。この鬼のキャラクターには。はい。すいません。ちょっと喉がですね、NODO 喉がちょっとガラガラとしていますが、引き続きお話をしますと、原爆が落とされてですね、こんな言説もあります、こんな表現もあります、こんな風に言われ方もしますというのが、それまで普通通りの暮らし、普通の暮らしをしていたのに、それが一瞬にして奪われましたというような言い方がありましてですね、これはある人にとっては本当にそういうこともあるとは思うんですけど、あると思いますし、あと実際には、本当に普通の日常だったわけじゃないけれども、あえてちょっと、その対比、原爆の投下の前と後での対比のためにそういうふうに言ってるのかなということもあるんですが、この表現にですね、ちょっと異を唱えてる人もいたりします。まあ、この表現自体が良くないという意味ではないと思うんですけど、こういう表現してしまうと覆い隠されてしまうことがあるから、こういう表現はどうかと思うという意味で言ってる人がいたんだと私は認識しているんですが、何かと言うとですね、簡単に言いますと、まあ、その1945年の8月のまあ6日、あるいは9日にですね、原爆を落とされましたけれども、じゃあその落とされるですね、前はですね、じゃあ、普通のですね、平和な日常だったのかというと、そんなことはなくてですね、日本国内でも、国内に残された人たちもですね、残されたというか、その兵隊として外国に行っているわけじゃない人たちにとっても、戦争だということで非常に辛い生活はあったわけですね。女性たちも子供たちも老人たちもあったわけです。ということを念頭に置いて、原爆が落とされるまでは、何不自由ない平和な時間とか生活があったというわけでは必ずしもないんだということをちゃんと考えなきゃダメなんだと、忘れちゃいけないよと、そういう言葉を使っちゃうと覆い隠されちゃうものがあるんですよということを多分言いたくて、そのような批判というか、 な、あの普通の生活がそこにあったという言い方はちょっと良くないというふうに指摘する人がいるんだなと私は認識していますけれども、で実際に本当にまあちょっと様々な形でですね、その原爆を落とされる前だって本当にもうすでにとっくにですね普通の生活ではなかったと。全国各地でアメリカ軍からの空襲があってですね、原爆ほどの威力はないにせよですね、例えば原爆での死者ってそのいろんな見方がありますが、例えば原爆が広島に落とされ長崎に落とされましたが、その年の年末まで1945年のまあだから8月8、9、10、11、12、5ヶ月間でですね、広島でおよそ14万人、長崎でおよそ7万人が亡くなっていますし、戦争が終わってからも放射線によって多くの人が苦しめられて亡くなっていったりしているということですね。あとその2世3世という人たちもいたりするわけですよね。実際にその5ヶ月間で亡くなっている人だけでもそれだけいるというわけです。ですが、まあ、例えば東京大空襲でも10万人が犠牲になっているなんて話があったりします。だから空襲っていうのも非常にその原爆とは違う形ですけれども、まあ、原爆も空襲ですよね。空から襲うとか言って空襲ですから。空から爆弾でその都市、人を狙うということなんで。まあ、現在の戦争ではそれをドローンで行われたりしているというわけですけれども、まあ別にその、殺された、あるいは、犠牲になった人の人数だけで何かを測れるわけではないんですが、例えばですね、この前、ちょうど今、8月の7日なんですが、少し今1週間ぐらい前ですね、7月の30日の、これは BBC のウェブサイトなんですが、こんな記事が出てました。イスラエルのガザ攻撃、死者6万人超す、ハマス運営の保健当局が発表とありまして、イスラム組織ハマス、これパレスチナ のハマスですね、が運営するパレスチナガザ地区の保健当局は7月の29日に2023年10月に始まったイスラエルの軍事作戦に殺害されたガザでの死者が6万人を超えたと発表したとあります。6万人ですね、はい。まあ、2年弱で6万人を超えたと、直接の死者だということですね。うち 18,592 人が子供、9782人が女性だったというわけですね。しかも最近はですね、食料のその援助が行われますよということで、集まってくださいということで集まったところにの人たちをこう殺すというですね、撃ち殺すというとんでもない殺し方もされているわけですけれども、まあこれが今2年弱で6万人が殺されている、子供が1万8000人以上、女性が1万人弱殺されている、分かっている範囲でですね、また最近だとですね、飢餓ですね。まあ、この飢餓も人為的にもたらされてるわけですから、まあ、殺してると言ってもいいと思うんですが、こういう状況が起きていて、まあ、単純にその人数が多い少ないで測るものではないにせよ、こんだけとんでもない、まあ、ジェノサイドと呼ばれるですね。ジェノサイドっていうのは特定の属性とか、特定の例えば民族とかですね、ある人々のグループを、本当にその、まあ、滅多打ちにして殺してしまおうという行動のことを指してます。ジェノサイド。例えばこのちょっと話がだいぶ逸れちゃいますが、関東大震災の直後にですね、まあ、デマが飛び交って、朝鮮の人たちが井戸に毒を入れてるよとかなんとかみたいな話が、デマが広まっちゃってですね、しかもあろうことか、まあ、政府もその一時的にはそのですねデマをですね認めて、たというとんでもないことがありましたが、それによって日本の人たちが朝鮮人などをですね、まあ、中国人とか、あと間違えて殺された日本人もいますが、狙い撃ちして殺したという、まあ、これもジェノサイドというふうに呼ばれたりすることもあるわけですけども、そういうことが起きているというわけですが、ちょっと話を戻しますとですね、その原爆が落とされまして多くの人が苦しんで亡くなった、あるいは長い間苦しみ続けたり差別を受けたりですね、いろんな差別がありまして、まあ、ちょっとこの同じようにというか、被害の相方も様々でですね、まあ、例えば日本の国内の日本人だけに限ってもですね、みんなその、まあ、被害者であるという見方もできるわけですが、実際に怪我とか、あとは家族の死とか、受けた被害の大きさなどによって差があったりしてですね、あと孤児なんかもたくさんいたりして、戦後も様々な差別とかいじめとかいろんなものに悩まされて苦悩した人もいると、心理的にもですね、身体的にもということなんですが、こんな記事を見ました。さっき BBC の7月30日の記事って言いましたけど、8月5日の BBC のですね記事、これBBC の、まあ、っていうのはイギリスの、 局ですけども、放送局ですけど、イギリスの方のウェブサイトの記事も出てて、日本の記事もその和訳が出てますが、原爆投下80年、傷を負い、屈辱を受け忘れられ、広島で被爆した朝鮮半島出身者たちって記事がありまして、これも非常にですね、まあ、心を痛めながら読まざるを得なかったんですけど、簡単に言いますとですね、韓国の中でも特に貧しい地域というのが当時ありまして、まあ貧しかったんでですね、で、当時日本にこう併合されていた韓国は、日本に行けばです、行って働けばですね、お金が得られて、良い暮らしができますよっていう、まあ還元、甘い言葉に誘われてですね、まあ半ば強制的にということもあったようなんですが、日本に連れてこられてですね、いろいろときつい仕事を、特にきつい仕事をさせられると。不衛生で不健康なところで働かされて、しかもこう怪我とかもしやすい、人が命も落としやすいような場所で働かされるってことはよく日本国内であったわけですけど、広島にもたくさんのこういう朝鮮の人たちがいてですね、で、原爆の被害にも遭ったというようなことでしたね。はい。なかなかその、私もあんまりそういうことを知らずにですね、最近まで生きてきて、最近になってようやくそういうことを、いろんな外国の、まあ、朝鮮半島から日本に連れてこられ、やってきてた人たちが、日本で、日本の人たちよりも、下に見られてですね、きつい仕事をさせられ、差別的な構造がありましたから、っていう、で、そしてしかもその原爆の被害にもあったというようなことですね。はい。というような話が、記事があったりもします。あとですね、例えば8月の15日に、日本ではこう終戦記念日なんていうふうに呼ばれてますけども、実際にはその、降伏文書にこうなんですかね、サインしたのは9月の2日でしたっけ、3日でしたっけ、東京湾の、あそこでこう、やったというのがありますけども、なのでこの日をですね、9月の2日、3日について、まあ、日本が敗戦をこう、公式に認めた日ということで、日本にですね、占領されてた国は、その9月2日、3日をもって日本から解放された日だということで、それを記念日としている国なんかもあったりします。で、まあ、8月だろうが9月だろうがですね、この1945の夏にですね、やっとその日本からの支配が終わったということで、解放されたという気分になった、人たちも当然いたわけですね。韓国とかも、まあ、朝鮮半島もそうですし、フィリピンなんかもそうで、で、フィリピンで日本軍がどんなことをしてきたかみたいなことも最近ちょっと調べていてですね、特に、Dialogue for People っていうですね、まあ、メディアがありますが、ここの記事、フィリピンにおける日本軍のいろんな、まあ、活動というか、ことを見ていると結構本当に知らない事実がたくさんありまして、こういうことも知らなきゃいけないなっていうふうに思うところですね。よく言われるのが、日本の人がですね、まあ現代人がですね、海外に行って、日本がどういうことを海外でしてきたかってことを知らないということですね。まあ教育を受けてないからということが原因だったりしますけど、まあじゃあ教育受けてないから知らなくていいかっていうとそんなこともなくて、私も最近になってようやく恥ずかしながらそういうことに関心を持つようになったんで、知ろうとしたりですね、しているわけですけども。はい。で、まあちょっと話を戻しますとですね、まあ市川市、その南大野にはですね、今、核兵器廃絶平和都市宣言をした市川市のですね、ことをこう歌った塔が立ってますので、実は私の実家が市川市の南大野の2丁目にありまして、なので私はこの子供の頃から何気なくこの塔を見ていましたが、特に何が書かれている、どんな重要なことが歌われているかってことを全然考えずに、少年時代を過ごしていましたけれども、大人になってからも、実家に帰ってからも、この塔を見ても特にあまり何も考えませんでしたが、まあ今、多分今が一番この宣言、それからまあ11月に田中市長が、関東地方の、各いろんな都市のですね、人たちに、首長、市長たちにですね、呼びかけて、その核兵器の廃絶の大事さとか、高級平和っていうのを訴えるってことを、そういう場を設けたい、話し合いの場っていうものを、おそらく会議みたいなものを設けたいというふうに言っているってこともあって、今、この宣言の重要さっていうものを強く、まあ、認識しているということでございます。ちょっと思いのほか長く話してしまいましたが、イカ第249回目の放送は、8月の7日、2025年、戦争が終わってからですね、80年目の夏に、の8月の7日に、収録いたしました。また、近々お耳にかかりましょう。 ノスタルジー鈴木でした。